青木聡のトップリーダーと語る成功の技術。皆さんおはようございます。アチューメントグループ CEO の青木聡です。
おはようございます。アシスタントの日本テレビアナウンサー郡司恭子です。ラジオ日本青木聡のトップリーダーと語る成功の技術。この番組は毎回さまざまな業界で活躍するトップリーダーの方をゲストとしてお招きし、これまで48万人以上の人材教育に携わってきた青木さんと、どのようにトップにまで上り詰めたのか、リアルな実体験をもとに成功の技術を熱く語り尽くす30分のプログラムです。さあ青木さん、もう2023年もあと1週間ほど。
そうですね。
どんな1年でしたか？
いや、もういつものようにもう最善を尽くした1年です。
もう最善を尽くした、
はい。
何かこう2023年を象徴するような出来事って青木さんありますか？
そうですね、まあいろんなことありましたけれども、まあ私はやはり、まあ、常にそうですけど、過去最高の、まあ、業績実績を毎年上げると。本当におかげさまで会社を創業して37年目に入りましたけれども、その記録もきちっと更新してきました。
さあ、この方の2023年はどうだったんでしょうか。ゲストはヒップホップアーティストの AK69 さんです。前回に引き続きですけれども、青木さん、かなりテンションの高い放送でしたね。
そうですね。いや、私は本当に一生かけてずっと研究しているテーマ、人間研究なんですよね。特にピークパフォーマーと言われる高度達成者の人がなぜその業績を生み出したのか、これは僕にとっては大変興味深い研究テーマなんですけど、まあ、まさに AK さんは心の姿勢というか、物事に対する真正面にこう取り組んでいくことや、それからなんていうのかな、こう選ぶらない自然体な中に、自分が本当に必要なものに対しては素直にその必要なものを認めて前向きに取り組んでいく、まあ挙げればキリがないんですけど、本当にそういう意味ではいくつも確認ができた素晴らしい前回放送だったと思います。
ピークパフォーマーというのはもしかしたら今日の何かキーワードになるかもしれません。それではこの後ヒップホップアーティスト AK69 さんとお話ししていきます。青木聡のトップリーダーと語る成功の技術。この時間はアチーブメント株式会社がお送りします。
青木聡のトップリーダーと語る成功の技術。
それでは今回のゲスト、ヒップホップアーティストの AK69 さんです。今週もお願いします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
先週に引き続きですけれども、いかがでしたか前回は？
いやもう本当に自分もね、青木社長とお話しさせていただけるだけで学びが多いんでね、まあ、こんなラジオに呼んでいただいて本当に光栄ですね。
はい、もう私の方こそありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、
まずはリスナーの方からいただいたメッセージをご紹介します。東京都ラジオネームライスの塊さんよりいただきました。ある程度お金を稼げる仕事で貯金もそこそこ貯まり、この先の人生もなんとなく見えてきました。若い頃はいろいろな夢があったのですが、今はありません。とりあえず毎日楽しく生きていれば OK です。でも夢があった方がいいのかなとも思います。夢ってあった方がいいんでしょうか、というメッセージです。
なるほど。まあ、これ夢がなければやっぱり前進できないですもんね。やっぱり自分はどういう人間になりたいのかとか、自分は何を成し遂げていきたいのかとか、まあ、それはやっぱりエンジンですからね。エンジンがない車は前に走らないですよね。僕は夢、志はとても大事にしてきました。どうですか AK さんは？
そうですね、まあ、自分はまあ夢がある方がやっぱり、その夢不在、まあ、夢というか目標不在になると、やっぱりね、青木社長におっしゃられる通り止まってしまうんで、でもそれが別にお金に関わることじゃなくていいと思うんですよ。家族との時間をもうたくさん持ちたいっていう、 目標だったとしても、それを叶えるためにじゃあ1分1秒どうやって使っていこうってことになると思うんで、だからもうどういうことでもいいから、なんか目標ってあった方が、あるに越したことないんじゃないかなと思いますね。なくそれで幸せだったら、まあそれもそれかもしれないですけど、僕は目標があった方がいろんなことを動きやすくなるなと思いますけどね。
なるほどね、はい。まあ、逆にあれですよね、やっぱり日本の中でこの、まあ、ヒップホップの世界で頂点を極めて、
はい、
ある意味ではもうなんだろうな、その AK さん以上の人っていないわけですから、ある意味では自分がもうこれで俺は出来上がったと思ってしまって、向上心を持たずに、
はい、
楽に生きていくことっていくらでもできるはずなのに、
はい、
まあ、私の研修にも来てくれてますよね、
はい、
っていうことは間違いなくそこには何か目指すものがあるからだと思うんですよ、
はい、
ね、そういう意味ではなんだろう、今 AK さん動かしてるものがもしあればね、それもこのリスナーの方には参考になるかもしれませんよね。
そうですね。なんで自分はこの AK としての、まあ、自分の活動ももちろん大事なんですけど、なんかやっぱりその売れ始めた時のフェーズって今のフェーズとまた違うと思うんですよね、で売れて、でしばらく経って、で落ちかけて、それでも上がった、やっぱりそのいろんなフェーズを経て、今一番自分の中にこの大事にしてることっていうのは、やっぱりそれに関わってくれたスタッフたちの幸せのためにやっぱり大きなものを残さないとっていう、アーティストとしてはもう別に引退して悠々自適にやっていけるぐらいのね、稼ぎはいただけたんで、別にもういつ引退してもいいといえばいいんですけど、だけどやっぱその先週もお話しした男として、やっぱ何がかっこいいだろうっていう死に際に、俺ようやったなって思えることってなんだろうと思った時に、やっぱり関わった人たちが本当に幸せになって、AK さんありがとうございましたって言ってくれることがやっぱり自分の中のかっこいいかなって、今そういうフェーズにいて、それがすごい自分を揺り動かしてるっていうのはありますね。でそれで大きい挑戦に今入ってるんですけど、それもその原動力もやっぱりそこの愛が大きいなっていうのはありますね、はい、
なるほど、ここで僕はすごく共通項があるんですよ。
共通項、
今の話を聞いてね、あ、やっぱり愛通じるものがあるなと思った。それはね、要するにね、自分中心に考えるともうそこそこほどほどでね、満足しちゃうんですよ。だけどやっぱりなんだろう、まあ自分と共に一緒に歩んでる人たちのことも考えたら、頑張る理由が生まれてくるんですよ。僕もまあ正直、まあある程度の自分なりに、まあ社員も200名ぐらいになってきてですね、まあ本当に会社としては非常にいい状態になってきた。自分のことを考えたら楽しようかなと思いますよね。だからなんかもう68でね、何そんなに気合い入れてんのとか、何ラジオパーソナリティ始めてとか、60歳でだいたい定年って考える人多いじゃないですか。
そうですよね。
あれ定めた年って何なんだろうと思ってるわけ、
ね、誰が決めたんだと。
そうそう、いや僕ね、あのジャック・ニクラウスというね、
はい、
もうこれはもう本当に今世紀を代表するもう素晴らしいプロゴルファーなんですけど、
レジェンドですね。
そう、レジェンドなんですよ。あのね、メジャータイトルを18勝してるんです。で一番強かった時、マスターズというね、大きな大会で優勝してグリーンジャケットを着た時に言った一言があるんですよ。チャンピオンの座はそれはチャンピオンのためのものであって、必ずしも私の指定席ではない。この言葉はね、痺れるんですよ。かっこいいですよ。つまりね、成功者はチャレンジャーなんですよ。僕はね、あの AK さんにもそれを感じるんですよね。やっぱりチャレンジャーです。この今のリスナーの人ね、チャレンジしてください。どうぞ頑張ってくださいそう思います。
まさに、
はい、
そうですね。
そのチャレンジってどうやって見つけていったらいいんですか？なんかこう今お話聞いてて、多分自分一人っていう単体で捉えるんじゃなくて、コミュニティとか家族とか守るべきもの、こう自分の周りの人も含めてこう視野を持って生活することが大切なんだなって思ったんですけれども、その挑戦ってよく私もなんて言うんでしょう、学生の方とお話ししたりとか するとよく聞かれることなんですけど、就職活動の時とかに、挑戦したいものをどう見つけていいかわからないっていう方結構多くて、まあ、この今メッセージくださったライスの塊さんも、まあ、今とにかく毎日楽しく生きてれば OK だけど、夢あった方がいいのかなって思ってらっしゃる、青木さんがおっしゃるその挑戦するために何にこう挑戦する、
これいいですか僕から
で、はい、ぜひ。
まあぶっちゃけね、僕すっげー貧乏な家に育ったでしょ、新聞少年なんですよ、だからもう小学校のもう高学年、中学校の時はもう新聞配達してた。で僕はあの毛糸の手袋ってしたことないですよ、ね、軍手です、そういう境遇でね、やっぱりこう生きてきた僕にとってはね、やっぱり成り上がるというか、最初は利己的な、ある意味では自分中心だったかもしれないけど、とりあえず頑張ろうと、やっぱりそのまあある意味では豊かになりたいと、そういう純粋な思いから頑張ったわけですよね。でまあ僕の場合はプロの営業の世界で達成をしていって、あるところからまあある年齢になった時に、今度はねやっぱりありがたいなって、俺自分だけで頑張ってきたつもりだったけど多くの人の力借りたよなと、そこのありがたいなっていうところからね、今度はちょっと周りのために少し頑張ろうかなに少し変わってきた、そんなのが本音かな。
じゃあ挑戦があって、感謝があって、その次のフェーズが貢献。
そうだね、今は、まあ、かっこよく言えば貢献なんだけど、でも自分のために頑張ってるんだと思うんですよ。ただね、競技の利己主義なのか抗議の利己主義なのか、狭いところでやっぱり考えちゃうと、まあ今さえ良ければいいなっちゃうんですよ。やっぱりこのもう少し広く、損して得取れっていう言葉もあるじゃないですか、もうちょっとそんな風に頑張ってみたらいいんじゃないかなと思いますけどね。AKさんどうですか。
そうですね、だから僕も目標がないんですけどって言われる方に対して、なんかこの明確に答えれることって実はなくて、あのでも夢が見つかったら、目標が見つかったらっていう話はよくするんですよね、でそういうところでいくと、もう自分もやっぱりこの歌っていうこれだっていうものが見つかったら、やっぱりそこの道っていうのはね、もう道はもう果てしないんで、その中でまあ自分で満足してしまうのか、まあさらなる、ね、あの成功を求めに行くのかっていうのは、まあその人の状況によって違うと思うんですけど、まあ自分の場合はやっぱりこの AK っていう活動にはやっぱり寿命があるんですよね、絶対に。そのアーティスト、まあアスリート もそうですし、現役としてこのやってられる時間っていうのはやっぱり人が認めてくださる仕事なんで、自分がどれだけ頑張ったとしても、やっぱりその時期をね、あの時代とかいろんなこの状況によってやっぱりこの終わりを迎えるあの仕事であるんですよね。でもそういう中でやっぱりいた時に、 もっと違うステージってなんだろうと思った時に、いろんなことが見つかってくるんですよね。でそれで今取り組んでることが、まあ、例えばそういうヒップホップだけでこの集客する大きなフェスを作って、今年2年目で、まあ、お台場で3万人集客したんですけど、
すごい。
それってまあ日本の歴史的には初めてのことだったんですけど、でもそれも本当他のアーティストたちが輝く場所を作るっていうのがテーマでやってるんですけど、まあ、そういうことを思いつくんですよね、そういうことをやっていこうっていう、やっぱ必死にこの、ね、道を半永続的に続けるためには何があるだろうって考えた時に、あ、自分のプロジェクト以外にやれることあるわ、ここまででかくなれたんだから、この力を使って違う土俵を作ろうっていうことが思いつけたりとかするんで、やっぱりやりたい、なんか一つのなんかこの自分の中の原動力みたいになるものが一つ見つかると、いろんな道は開けてくるのかなと思うんですけどね。見つからなかったら見つかるまで好きなことやったらいいと思いますし、まあでもここに就職したいっていうのもね、目標で夢だし、そこの中でそこに就職できて、そこからそこで出世したいと思うってことも一つの夢で目標だと思いますし、捉え方一つだと思うんですけどね、
青木さんから番組の冒頭でピークパフォーマーっていう言葉がありましたけれど、そう、一つのことを今 AK さんがおっしゃったような突き詰めるっていうのも、そのピークパフォーマーの要素の一つなんでしょうか。
そうでしょうね、ま、だからね、なんだろう、こう自分が好きなことをまず見つけて、 打ち込んでみたらいいと思う、
うん、好きな AK さんでいう歌、
うん、そうですね、そうですそうです、僕は能力開発なんですよ、うん、で今は経営ですよね、うん、面白いもん、うん、だから松下幸之助さんもおっしゃってるんですよ、良い経営者に、その良い経営者の条件を一つ挙げようと言われれば、それは経営が好きだということだ、うん、だから嫌いなことにはね力入んないんですよ
まさにそうですね、
ねえ、
はい、
うん、え、今までこう嫌いになったりとか、うん、青木さんが、うん、これは好きじゃないなって思ってやめたこと、うん、事業とかってあるんですか？
うん、あのね、嫌いになってやめたっていうよりも、これはあんまり合わねえなと、
合わない、
もうビジネスとして、なんだろう、ビジネスですから、やっぱりこれは自分がやらることじゃないなと、うん、他にこの道では成功する人はいるなと、自分がやっぱり打ち込むのは自分がコントロールできる得意なことをさらに打ち込んでいく方が自分にとって向いてるなと、だから好きなことに打ち込むのが一番強いです。
うん、うん、そうですね、
ね、
はい、
うん、僕はそう思う。
うん、AK さんはその歌が好きでヒップホップが好きで打ち込んできて、あ、好きだからこそ乗り越えられたなって思うことって今まであったんですか？
いや、もう好きじゃなかったらもうとっくにあの心折れてると思いますけどね
心折れてる、
うん、やっぱあの自分って音楽の才能だけでこの人を魅了できるほど音楽の才能なかったんですよ。やっぱそういう人たちって本当一握りしかいないと思うんですよね。まあ坂本龍一さんみたいな方だったりとか、音楽の才能だけで持っていくっていう、まあ、他にも魅力はもちろんね、あの持ってらっしゃる方だったんですけど、でもやっぱりその突出した音楽の才能みたいな、僕そういうのなかったんですよね。もう思いだけですね、思いが乗っかって、でそれがこのなんていうかな、魂が乗って言霊になったっていうことが、なんかヒップホップってそれがすごい許される音楽なんですよ。ただ音楽がかっこよければいいってことじゃなくて、やっぱ生き様が乗っかるっていうことが最大の魅力っていうジャンルでもあるんですよね。だからそのやっぱ思いでしかない、好きでこれで自分自己表現したいっていう、うん、それがなかったら本当に身のない音楽しか発信でき、身のないラップしかできなかったと思うんで、多分とっくにこの AK っていう存在は終わってたと思うんですけどね。
うん、それで俺がハマったんだAK さんの聞いて、うん、そうか、
言霊に、
そう、
心動か
す、いや、生き様が言霊に共感、自分のこう魂がやっぱり動かされるんですよ。うん、AK さんのやっぱりこう思いの力がやっぱり曲の中で僕の魂を揺さぶったんでしょうね。うん、だからこんなに毎日聞いてんだわ、きっと。
いやいや、本当恐縮です。
ってなるとピークパフォーマーに必要なもの、言霊っていうのも一つ要素としてあるんでしょうね。うん、
やっぱり思いが強くないと言葉に力は出ないです。
うん、
目の力も出ないんですよ。
目の力、
うん、目力とか言葉の力ってやっぱり信念が土台にあるんですよ。うん、やってやるぞとか、絶対これは成し遂げるぞと、うん、そう決意するとおのずと気が強くなるので、それがビームのように目に出たり声に乗ったりするんですよ。
うん、
言葉の響きが変わるんです。だから自信がない人とか、うん、疑心とか疑いね、疑心、それから不信、そういうものをいっぱい中に持ってる人間って大したことできないんですよ。
うん、
ネガティブな考え方って他責にしてるケースが多いです。
そうです、
ね、世の中のせいにしたり、うん、誰かのせいにしてるんですよ。私はね、本当に家も貧乏だったし、早く社会出ざるを得なかった。でも自分でなんとか家族幸せにしたいと思ったし、一回の人生、いや今まだ走ってる最中ですけど、やっぱり最高の作品残したいと思ってるよね。
うん、
たった一度の人生だもん。それこそかっこよく生きていきたいですよ。
うん、
うん、
かっこよく
生きていきたいね。
うん、
青木さんにとってのかっこいいって何ですか？
やっぱりね、あの青木聡という一人の人間がやっぱりこう命の火を全てその燃焼させた時に、いやさすがだなと、あそこまで燃え尽きたかと、周りがやっぱりこう なんだろう、多少なりともそういうこう人の記憶に残るような生き方ができたら自分にとっては納得かな。
うん、
うん、
AK さんはどうですか。
いやもうまさにそのまんまですね。はい、
だから気が合うのかもしれないな。、
うん、そうですね。だからまあ自分も、ね、昔はまあ一人で生きてた部分もあったんですけど、でもやっぱりそうやって家族ができて、まあ、特にその息子が生まれてからですかね、もうやっぱり自分はね、この年も年なんで、まあ、遅くにできた子供だったんで、なんでもう彼がね、思春期というか、まあ、このヒップホップっていう音楽とかに出会い出すような年には自分は元気でいられるかどうかわからないっていう、でもそれでもやっぱりこの自分その息子が育って、でその友達たちの中 でお前の親父ってさ AK ってラッパーだったんだよねっていう、なんか過去の人として言われるのか、偉大な、うん、偉大なアーティストとしてい
い
AK の親父 AK なのっていうなるかっていうのは、俺はそうやって息子がわあ AK の息子なんだって、うん、この羨ましがられるようなこのアーティストにならないとダメだなっていうので、なんかさらに気合が入ったっていうのがあるんですよね。
かっこいい、
うん、
かっこいいです。
そうありたいっていう、うん、そこに向かっていってるっていう、まあ、その中でアチーブメントにいけて本当よかったなっていう。とは言ってもやっぱり人間なんで、どうしたらいいんだろうってなることもたくさんあるんですよ。それが本当に晴天の霹靂のようにガーンってなんかもう視界がバーンってはっきりしたんですよね。はあ、よかったと思って。
そうですよね、うん、そういう研修とかって多分青木さんの言葉とか聞いてやっぱ迷うことってこれからもきっと出てくるけど、立ち返る場所を、
うん、いや本当そうなんですよ。とはいってもこうやって、ね、話してるとなんかすごくね、綺麗にこの人生いってるように聞こえますけど、いやそんなこと全然ないですからね。本当にあっち行ってこっち行ってで悩んでっていう、もう葛藤もあってのことなんで、でもこれってこのアチューメントに行こうって思ったこともやっぱりさっき言った自分のこうなりたいっていう姿に向かうからなんですよね。
そ
こに向かってなかったらそんな話聞いても、いや俺いいもう休み出たいからそんな3日間も勉強できねえよってなって終わりなんですけど、どうにかしたいと思ってるとやっぱりその勉強しようとかそういう人の話聞いてみようと思うこのきっかけにもなるんで、やっぱ思うことってものすごい原動力だなと思いますね。
いやこの朝の時間にこう人生理念っていうとちょっとこう大きな意味と捉えがちですけれども、なんかお二人のお話を聞いて、あ好きなことなんだっけとか、自分の純粋な気持ちとかかっこいいってなんだろうって、こうふと考えを巡らせることも人生を豊かにできるのかなというふうに今日は思いました。
嬉しいですね。
いやお二人とも貴重なお話どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございます。
それでは AK さんの燃えるようなパフォーマンスを見ることができるライブのお知らせ、ここで入れたいと思います。
はい、
現在およそ4年ぶりとなる全国ツアー AK69 Ride With Us ツアー2023の真っ最中です。東京は明日12月23日土曜日 ZEP 新宿、来年2月24日土曜日、名古屋日本外資ホールです。詳しくは AK69 さんのオフィシャルサイトをご覧ください。
よろしくお願いします。
はい、最後にこの番組ではゲストの方に色紙を1枚お渡ししましてメッセージをいただいています。AK69 さんには人生の美学というのをテーマに一筆書いていただきたいと思います。今まっさらな状態から色紙にペンを入れていただきます。サインかっこいい、
かっこいい。
、はい、
いいなこれは。
それでは、
はい、
AK さんメッセージをお願いします。
努力すれば夢は叶うとは言えない、しかし努力しない人間に成功は絶対にないと言い切れる。
素晴らしい本質です。これは
そうですね、うん、だから本当に努力したら夢は叶うよってよく、聞くじゃないですか、うん、でも僕そう思わないんですよね。それなんか綺麗事だと思ってて、
そう
努力しても叶わないことってあると思うんですよ、
うん、
でも絶対言い切れることって、努力しない人間に夢が叶うっていうことは、うん、可能性は絶対にないっていう、それは言い切れることなんで、うん、なんか僕は若い子たちにそれをすごい伝えたいなって 思いますね、うん、素晴らしい、
は
い、
もう私もだって最初社会だとき本当鉄工場からスタートですからね。別にね、今おかげさまでなんだろうな、本当にいい人生に入れたけど、最初から今のこと全部分かってたわけじゃないもん、
うん、
目の前のこと必死になって一生懸命生きてきただけですから、
うん、
はい、おっしゃる通りだと思います、
はい、よろしくです、
はいはい、
ということで今朝のゲスト、ヒップホップアーティストの AK69 さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
青木さん、AK さんとのトーク2週にわたってお送りしましたが、いかがでしたか？
はい、いや、やっぱりなんていうのかな、そのアーティストとして、まあ、僕もいろいろ日本でそのトップクラスの活躍をしてる、まあ、知ってる方って何人かいるんですけど、うん、やっぱりね、みんなね、人間的にとっても魅力があるんですよね、
うん、
やっぱり AK さんもそうですけど、なんだろうな、やっぱりまっすぐ本当にこうスッと自分の信じる道を突き進んできたっていう感じ ですごく学ぶものがたくさんありましたね。共感もしましたし、
はい、
はい、よかったです。
信じること大事ですね。
大事ですね。やっぱりこうどこにも理想郷があるんじゃなくて、その最後にね、やっぱり努力はその必ず報われるかどうかわからないけど、努力しないと絶対成功はないんだっていう、あの一言になんか AK さんの今までの人生に対する取り組みが全部凝縮されていたんじゃないかなと思いますね、
うん、なんか美しい言葉だけじゃないっていうところにすごく心を動かされました、
ね、素晴らしいですね、はい、ありがとうございました。
ありがとうございます。番組ホームページでは番組に関する情報の掲載やメッセージをお送りいただける投稿フォームもございます。番組への感想、青木さんへの質問など何でも OK です。詳しくはインターネットで成功の技術と検索していただくか、もしくはラジオ日本のホームページから成功の技術をチェックしてください。メッセージをご紹介した方には青木さんの書籍、経営者は人生理念作りから始めなさいをプレゼントいたします。ぜひたくさんのメッセージお待ちしています。そしてメッセージを送ってくださった方には経営や目標達成に役立つ情報をお送りさせていただくこともございます。今日の放送はラジコタイムフリーでもお楽しみいただけます。最初の方を聞き逃した方、もう一度聞きたいという方はぜひラジコタイムフリーでお楽しみください。ここまでのお相手はアシスタント日本テレビアナウンサー郡司恭子と、
アチューメントグループ CEO の青木聡でした。皆さん良い一日を。
青木聡のトップリーダーと語る成功の技術、この時間はアチーブメント株式会社がお送りしました。